では黙祷をもって礼拝を捧げいたします。主は言われる。エジプトのロークの実とエチオピアの商品、身丈の高いセバ人たちがあなたのところに渡ってきてあなたのものとなる。彼らは鎖に縛られつつあなたの後ろを歩み、進んであなたにひれ伏し嘆願して言う。確かに神はあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく、他の神々は無である。アーメン。お気づかさい。賛美の309番をもって借り入れの詩を褒めたたえ賛美いたします。309番です。65番。孤独文65番、感謝節です。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。
神の中の神に感謝せよ、慈しみは常しえに。
主の中の主に感謝せよ、慈しみは常しえに。
ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ、慈しみは常しえに。
英知をもって天を作った方に感謝せよ、慈しみは常しえに。
ただ一人を水の上に広げた方に感謝せよ、慈しみは常しえに。
大きな光を作った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
昼を司る太陽を作った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
夜を司る月と星を作った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
エジプトの水を打った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
イスラエルを外から導き出した方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
力強い手と腕を伸ばして導き出した方に感謝せよ。
慈しみは常しえに。アーメン。それでは一信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。一信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより鍛えて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
正英307番です。307番を賛美します。
主が呼んでくださった主の民がここに集まりました。主を愛し、また主に礼拝したくて本当にここに集まりました。主を収穫感謝祭です。主をこの1年間本当にどれだけ主が私たちを守って、また主が私たちを祝福したのか、本当に主を感謝します。主は良き神様です。主は私たちの父であります。主が私たちに良いものをくださるために、主のその一生懸命が本当に主を感謝します。時には私たちの目の前に私たちが思うに悪いこともありました。でも主はそれは悪いことではありません。主は良き神様で、私たちに本当に良いものをくださるために一生懸命でありました。本当に主を感謝します。私たちが成長するために試練も与えてくださいました。でもその試練さえも主を感謝します。なぜなら主は良き神様だからです。私たちに良いものをくださるからです。主は本当に感謝します。主はこの1週間も私たちこの世で本当に その御言葉を知りながらも罪を犯したり、またその罪の誘惑に負けてしまう時もたくさんありました。どうぞ主を許してください。主は私たちのために流したその血潮で私たちをきれいにしてください。またこの1週間も本当に主の御言葉を持って罪に勝つ私たちであるように主が祝福してください。本当に主を感謝します。私と私たちのこの杯があふれています。本当に主を感謝します。主は全てが感謝します。今年よりも来年が、来年よりもその再来年が良い年であるでしょう。本当に主を感謝します。感謝で感謝で主はあふれます。主を感謝します。主が私たちのために一生懸命であるから本当に主を感謝します。主をこの収穫感謝祭、こうして主は私たちが集まって礼拝することさえも主を感謝します。主を今日も主のしもべたちをここに送ってくださって、主を本当に感謝します。本当に主のしもべたちが本当に荒野で叫ぶ声であるように、主の御言葉を叫ぶ主のしもべであるように、この日本の民たちが集まって本当に自分の罪を悔い改めて本当に主の民となるように、主をどうぞこの主のしもべたちを主は祝福してください。また日本の民たちを主が祝福してください。主よ、本当にこの日本の民たちが主に出会って本当に救われることを私たちは望んでおります。どうぞ本当にこの日本の民たちが本当に主に立ち返ってくることができるように、主日本を主祝福してください。またこの本当に日本の民たちが犯したその罪も主の血潮で洗い流してください。主よ、今日、横浜天聖キリスト教会で主の収穫感謝祭の礼拝が捧げられます。どうぞその礼拝を主が受け取って主が喜んでください。また成田エクリシアも主に礼拝を捧げます。どうぞ主が喜んでこの礼拝を主が受け取ってください。また主よ、ここに集まった主の民一人一人が本当に主に感謝し、またさらなるこの1年も主の中で一生懸命頑張ることができるように全てを整えてください。またここにいる成田エクリシアの主の若者をどうぞ主が祝福してください。シオンを、ユミを、ヒカルを、ユキと主が祝福してください。この日本のために、主はこの国の礼拝が復活できるように、この若者をどうぞ主が使わせてください。主は私たちは望んでおります。主がこの若者を会ってください、ゆうやってください、御言葉を通して会ってください。主が誰なのか、主をどうぞ会ってください。この自然界にあるものを見て主が生きておられることをどうぞこの若者が知ることができるように、主が祝福してください。主が使わせたいそのところにこの若者がいることを私たちは望んであります。どうぞ主が使わせてください。主を感謝します。この礼拝最初から最後までどうぞ主が受け取ってください。本当に主を感謝します。イエス様の皆でお祈りしました。アーメン。
続きまして311番です。311番をもって収穫の主を褒めていただきます。
You're the one.
者たちによる御言葉の捧げ物です。
彼らは待ち伏せして自分の血を流し自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。アーメン。
せーの。 We will get all sorts of valuable things and fill our houses with plunder. Cast not with us, we will all share the loot. My son, do not go along with them. Do not set foot on their path.
For they are seen, rushed into evil, they are shifted to death blood. How useless to spread their net, they are everyone can see it. These men lying wait for their own blood, they ambush only their head. Amen.
あれや愛する主よ、本当に悪者の道について示されており、そして本当に悪者がいかなるものであるのか、その道に入ってはならぬものとはいかなるものか、若いうちから本当にしっかりとその思いの中に、心の中に刻みつけているこの幸いを感謝します。悪者が来た時に、あ、この道に入ってはならないとすぐ気づいてその道を回避し、そして主よ、悪者は悪者の行く道、本当に罠を自分の足が自ら落ちるその罠に向かう道、またその黄泉へと下る道、その道に入ることなく、本当に祝福と喜びと、またパラダイスへの道、ノーブルな道、本当に高貴な道を歩んでいく若者たち、また我らともどもでありますように、あなたが本当にこのように導いておられることを感謝いたします。どうか一人一人が本当に良き道に歩み、あなたに祝福されますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日読みをいただく御言葉は創世記37章5節から11節です。創世記37章5節から11節。本日は収穫感謝礼拝です。創世記37章5節から11節を宣言いたします。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話した時、父は彼を叱っていった。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。アーメン。では一言お祈りいたします。 ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今日この収穫感謝礼拝、本当に大地の実りがここに飾られており、また本当にあなたの御前によって捧げ物となっている、このあなたの愛された一人一人が主をあなたの御前にこうしております。主を御前に進み出ております。どうかあなたが今日豊かな恵みを我らともどもに降り注がせてくださり、そして主を本当に整えをして、また準備をしておられる奉仕者一人一人を祝福し、また主を本当に天性によって本当に働きに勤しんでおられる河合先生を、主を本当に豊かに祝福し、その天然の力を、またその思いの心に、そしてその体体調にあなたが祝福を豊かに降り注がせてください。今私たちは恵みをいただこうとしております。イエス様、期待いたします。あなたが豊かに恵みを降り注がせてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
今日は私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。ちょっと隣に河合先生の声が聞こえないくても、まあそれでも真由先生の声が聞こえますので、本当に、ね、ほっとしているところです。まあ、私一人でということは、まあ、ここではなかなか慣れていないんですけども、まあ、ちょっと、まあ、ドキドキしてそういうふうには見えないですかね。イエス様が、ね、全て語ってくださいます。
アーメン。
感謝いたします。
アーメン。
本当に捧げ物、ね、ここにこうして、ね、昨日からでしょうか、ね、本当に、捧げ物、ね、本当に主の前に最高のものを捧げようとして、ね、本当に、ね、その無農薬の農家とか、また本当に、これがない時は、ね、あそこからとか、ね、本当に労を追って主の御前に捧げられました。今日はこの大地の実り、それから果物、神様がこれを人が食べるように、また動物たちも食べるようにということで作ってくださった果物たち、これが豊かに与えられていることを感謝する、その礼拝の、そしての収穫感謝祭です。この私たちにくださったあらゆる良き実りを感謝する日なんですけども、今日の箇所は、ね、ヨセフの箇所ですね。もう皆さんご存知、今年何度か開かれた箇所ですけども、なんで収穫感謝とヨセフが関係するのか、実を言いますとですね、このヨセフが見た夢、またヨセフが解き明かした夢、これ実は収穫に非常に関わりがあるものが多いですね。ヨセフが見た夢、ね、まず、畑で束を束ねて、ね、収穫の時期ですね。したらヨセフの束が、ね、すっくっと立ち上がって、ね、それで兄たちの束が周りに来てお辞儀を、ね、するんですね。収穫に関連する夢です。またヨセフが牢屋にいた時に見た、そこに、ね、閉じ込められていた検察官とまた料理長が見た夢をヨセフは解き明かしたんですけども、その検察官が見た夢、それも収穫に関連する夢だったんですね。彼が見た夢ではブドウの枝が目の前に伸びてきた、そしてたちまちブドウが豊かに実ってきた。検察官はそれをですね、すぐに取って、ね、彼の手にその パロに捧げる杯がありましたので、その杯にそのブドウを収穫して、すぐにそれをブドウを絞って、そしてすぐにパロに捧げた、という夢でした。で、その夢を通して、その検察官は幸いられて、でも料理長は、収穫ではなくて、頭の上に籠を乗せていて、でそれでその、あらゆるパロに捧げる料理があったんですけども、それを、ね、空の鳥がついばんでしまった。したら、その3日後その料理長は木に吊るされて、そして空の鳥が、ね、そのパロを、ね、その怒りを買ったその料理長は、ね、肉を、ね、空の鳥が肉をついばんでしまった。皆様、そこのようなことがあるでしょうか。本当に、この恐ろしい夢だったんですけども、さらに、ね、パロが見た夢、それもまた収穫に関連する夢がありましたね。7頭の、よく肥えた牛と 干からびた雌牛、それから七つのよく実りに実った穂、稲穂、それと七つの干からびた穂、その夢でしたね。本当にその収穫、大収穫の7年間があり、また大飢饉の7年間があり、そういう夢でした。本当に飢饉のご時世、実りが実らないご時世であったとしても、主はしっかりとこのいかにして生き延びるか、いや、その大飢饉であったとしても、いかに世の中の畑が実らないことだったとしても、しかしその実らない時期においても大いに大いに飛んでいて栄えて、その世の中の人々がもうあたふたしている中、自分だけのところはもう豊かな実りが確保されていて、世界中が死なないように助けるのみならず、世界中の富が集まるような、ね、そういうことへと導いた、ね、ヨセフの夢でした。そういうわけで、この収穫感謝祭ですね、このヨセフの夢から恵みを受けていきたいと思います。この最初にヨセフが見た夢が、ね、これ今お読みしたところだったんですけども、ヨセフが収穫した束がですね、まっすぐに立ったって書いてあるんですね。まっすぐ、ヘブライ語だナーツァブと言います。ナーツァブ、これですね、安定するとか確立するとか、あるいは柱となってすっくと立つ、ね、そのような意味がこのナーツァブにあるんですね。ヨセフの収穫した束が柱となってすっくと、ね、安定して立った。そしたらその周りの兄弟たちの、ね、その刈り取った束がですね、周りに来て、ね、取り囲んでお辞儀を、ね、するんですね。これお辞儀をする、シャーハーというヘブライ語です。シャーハー、これ身を投げ出すという意味があり、そしてまた、ね、敬意を払うという意味があるんですね。このそういう内容だったんですけども、で皆さんは、それぞれ、ね、学校で、勉強があって、テストの点数という実りがあったり、また、ね、そのお友達付き合いという実りがあったり、ね、します。また働いている大人たちはその、お給料という実りがあったり、また会社における功績、実績、あるいは事業における収益、ね、そうした実りが、収穫があるんですけども、では皆さんのその一人一人のそれぞれの実り、それぞれの収穫物、それが、ね、すっくと、ね、立って、そしてみんなから敬意を表されて、その皆さんの周りの、ね、人々の収穫物が皆さんの前に来てお辞儀をする。なりたいですか？アメン。なれます。
アメン。
信じて、ね、宣言するならばなるんです。
アメン。
宣言していくこと、これとても大事なんですね。ヨセフは夢の内容を宣言しました。宣言したら、よりバージョンアップした夢を見せられましたね。皆さんも、この主から与えられた夢、また主から与えられた、ね、その、言葉、また、ね、この祈りの宣言文とか、ね、それを、ね、本当に宣言していく、ね、今年の、4月からでしたか、始まったのは、ね、この幸せと成功のための宣言文、ね、宣言してますね。この実りが、ね、宣言したのが種になって、それがまかれて皆さんの生活、皆さんの事業、会社、皆さんの人間付き合い、この中においてどんどんどんどん実りに実っていくんですね。実際にこの宣言文が始まった途端に、早速その実りを刈り取った生徒たちも何人かおられます。今収穫の時です。本当に皆さんも本当にこの収穫を得たいとするならば、そしてその収穫がその周りの皆さんの周りの人々から、ね、切り伏されたい、ね、お辞儀をされたいということであるならば、皆さんも宣言をするべきなんですね。で、実は言うと、このヨセフのこの夢の内容ですね、天性においていつも宣言しているイザヤの45章14節、ね、あるんですけども、これと非常によく共通しているんですね。主はこうおせられる、エジプトの産物とクシの商品、ね、まあ、この宣言文、覚えてらっしゃる方もいるんですけども、でこのイザヤの45章14節でですね、これ、あるところではちょっと誤解を、ね、招きそうな表現もあるんですけども、これ、ね、詳しく訳しますと、こういうふうに、なるんですね。この修法の、この、このイタリック体 の, あの斜めのところ、ね、ところに、文字で記したんですけども、こういうふうに、訳すことができます。 それで主は言われる。エジプトのロークの実とエチオピアの商品、まあ、これ括弧して収入です、エチオピアの収入、それに御丈の高いセバ人たちが、あなたのところにやってきて、渡ってきてあなたのものとなる、彼らは鎖、まあ、これ足かせとも訳せます、ね、鎖に縛られつつあなたの後ろを歩んで行き、そして進んであなたにひれ伏し、ここ、ね、シャーハというヘブライ語、これ先ほど の,、ね、あのヨセフの束に対して周りの束がひれ伏した、そこもシャーハです、ね、ここもシャーハが使われています、ひれ伏して、そして嘆願して言う、ここ、ね、あのいつもの宣言が祈って言う、ね、なんで人に対して祈らなきゃいけないか、まあ、これパーラルというヘブライ語なんですけども、それ祈るという意味の他にも嘆願するという意味があるんですね。ですから周りのその、ね、エジプトのロークの実やエチオピアの収入やまた背の高いセバ人がですね、周りに集まってきて、ね、取り囲んで、そしてシャーハにひれ伏して、そして、ね、祈ってパーラル、ね、嘆願して言うんです。確かに神はあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく、他の神々は無に等しい、ね、ということなんですね。神はただあなたのところだけおられってなると、ちょっとなんか先民思想のように聞こえるんですけども、まあ原点のヘブライ語から言いますと、アフというヘブライ語、アフ、このヘブライ語は、確かにただ何々だけという意味はあるんですが、これ本当にとか確かにという意味なんですね。本当に神はあなたのところにおられます、この国々の人々がこぞってそういうふうに、言うんですね。そしてその神以外に神々はおりません、他の神々は無に等しい、そういうふうに、本当にこの神様に祝福された人、これを見たら、この本物の神を見たら、もう他の神々は偽物だとしか言いようがない、そのように思わざるを得なくなっていくんです。で、まあ、ある人が言うには、なんか本物のワインを飲んだら他のワイン飲めないとか、ね、そういうふうに聞いたことがあるんですけども、本当に本物の神様を、ね、体験したら、もう他の神々はちょっともう、これもういいや、この誠の神以外にはもういい、そういうふうになっていくんですね。そうです、私たちイエス・キリストの父なる神は本物の神、イエス・キリストは本物のメシアです。世の中にはいろんな、ね、まがいもののメシア、と呼ばれるものを、ね、いるんですけども、メシアというものは、ね、唯一イエス・キリストです。十字架にかかって、ね、そして死んでよみがえられて、私たちの身代わりになって、罪を、全て打ち滅ぼし、サタンを滅ぼし、そして私たちを天国民にしてくださった、これが本物のメシア、この神以外に他に神はない、無に等しいんです。海先生が、ね、よく言ってますね、あの仏教において、彼らお経を唱えてるんですけど、そのお経をひたすら唱えてる内容を聞くと、もう本当に救いがないということ、無、全ては無だ、本当に心がしなえていくんですね。けれども本当にイエス様を信じる者はみんな希望、またこの地上においても祝福、それがどんどんどんどんもたらされていく、これが私たちの神様です。でこのイザヤの45章のこの宣言文の内容、これ実は全部ヨセフにおいて実現したんですね。ヨセフに対しても実現したということは、宣言している皆さんにも実現する、信じた通りになれ、これがイエス様が言われた通りです。皆さんも信じて宣言していくならば、実際信じた通り、宣言した通りになっていくんです。でヨセフに対してどういうふうに実現したか、ヨセフが今日の箇所で夢見た内容、これお兄さんたちの収穫物がこのヨセフの収穫したものに対してひれ伏したんですけども、でも実際はそれ以上のことが、ね、起こったんですね、実現したんです。実際皆さんはヨセフのその後のストーリーを、ね、知っております、ね、ヨセフはその後、ね、ヨセフ、エジプトの総理大臣になりました、ヨセフの人生本当に波乱万丈です。 初めは、ね、本当に正直者すぎたために、ちなみに私も、ね、正直者と言いますか、あとですね、なんか人にうまく場を作ろうためになんか自分の有利になるような言葉がパッパって思い浮かぶのはとっても下手なんですね。でたまに本当のことを言って会社に怒られたり、正直なことはいいことです、ね、パッパッと、ね、なんか取り繕いが思い浮かぶ人、というのは、まあそこそこうまくやっていく人生けどそこそこ止まりですけど、しかし本当に神様に用いられる成功する人というのは正直なものなんですね。嘘が私苦手だって悩む必要はありません。いや、むしろ誇りにって思うべきなんですね。ヨセフ本当に正直ゆえに、まあ、お兄さんたちに憎まれて、奴隷として売り飛ばされてしまって、で行った先でさらに正直すぎたゆえに今度そのポテファルの妻に、貶められて、で、牢屋に、入れられてしまったんですね。けれどもヨセフそこにおいても、この本当に神に与えられた夢を解き明かすその賜物が大いに発揮されました。その夢幻を解き明かしてたんですけど、しかし日の目をすぐには見ませんでした。私たちもすぐには日の目を見ないかもしれません。なんで正直いいことでしょう、なんでそれを貫いたらもっと状況が悪くなるの、いや神様は試しておられるんです。本当に正直であり、また本当にその清さを保つこと、また罪を犯さないことを続けること、エジプトのように偶像礼拝やまた、汚れた情欲を破産させるというようなことをヨセフはずっとしないで、ね、本当に神様により頼んでいた結果、神様は本当にこのような清い器を大きな大きなことに用いたんです。私も兄弟の中で3兄弟の一番下、末っ子で、いつも、ね、お兄さんにいろいろ先を越されて、いたんです。で本当にこのヨセフのストーリー読んだ時、私ヨセフになれいずれお兄さんたちが、ね、招きてひれ伏すんだとかまではちょっとそこまで思ってなかったんですけどもけれども本当に、でもですね、聖書の中は、必ず、ね、弟が栄えてお兄さんが、ね、廃れるわけではないですからねちゃんと、ね、長男の人がもう栄えていた人も、ね、たくさんおりますの で、ただ本当に、本人自身がですね、本当に母さんに喜ばれる道を歩んでいればそうなります、
ね、
長男も次男も三男もどんどん祝福されていく、ね、そのような過程でありますよ。
アーメン。
本当にヨセフその後、ね、総理大臣になりました、うん、そして総理大臣になった後のヨセフ、ヨセフのすることがあまりにも栄えるのでこのパロもこのヨセフに全部任せたんですね、うん、そしたら、この神様から仰せられた通りにこの、ね、収穫の7年間、ね、大きな実りを実らす7年間で彼はですね、たくさん穀物を、その取れたその作物をどんどんためていっていきました、そしたらもう測りきれなくなって、ね、途中から測るのをやめたんですね。他の国々もたくさん取れたでしょう。本当に収穫がもうたくさん多いともう畑にそのまま腐らせたままに、するということを、まあ、日本でもあるんですけれども、本当に他の人々が、ね、他の国々がもう作物取れすぎてもう見るのも飽きた、ね、もう畑で腐らせているような時代にヨセフはひたすら溜め込んでいったんですね。でそれで収穫の7年間が終わったあと大飢饉の7年間になりました。今度その人々はもう本当に、ね、食べ物が欲しい、ね、けれども全然取れないということで、今度ヨセフがために貯めたその穀物、それを求めて、ね、買い出しに出かけていくんですね。けれども1年経っても2年経っても3年経っても全然取れないけど、ヨセフのもとにはありました。なぜ、ね、ヨセフは神様からいただいたお言葉をそのまんま、ね、忠実に実行したからです、ね、もう穀物有り余ってこんなの、ね、もう一文の価値にもならないやってみんな捨てる最中でもヨセフはいや神様が夢をそのように 与えてくださったからには神様のお言葉通りこれを貯めるんだ、もう測りきれなくなったとしても、ね、それを貯めるんだ、ね、普通その普通の人はそこまで、ね、やらないです、ね、普通の人だったらもう穀物なんかいらない、ね、なんですか。しかしヨセフはそれでも貯めました。皆さんもこの時代、ね、貯めるべきものがあります。御言葉です。世の人はそんな御言葉なんか貯めても、ね、しょうがないやって思うかもしれなくても、それでも皆さん貯めていったら後の基金のもう本当に世の中、愛がない世の中、本当に正義がない世の中になった時に皆さんがヨセフになるんです。ために貯めた御言葉、それが皆さんを祝福して皆さんを大いに富ませるようになっていき、そしてそればかりか世の中の全部の、ね、富やまた王権が皆さんのもとに集まってきて、皆さんにひれ伏してどうか私をしもべにしてください、鎖につながれてそういう風になる時になっていくんです。皆さんそれを信じて御言葉を今のうちにために貯めていきましょう。
アーメン。
実際ヨセフ、その後ヨセフの手元にはエジプトのその勤労の実、エジプトのロークの実が全部委ねられました。パロが委ねたんですね。ヨセフの手元にそのエジプトの全ての良き実り、エジプトの権限、それが全部ヨセフの元に集まりました。またエチオピアの、ね、クシの商品、それも集まってきたばかりでなく、全世界の商品、全世界の儲けが、ね、このヨセフの元に集まってきました。全部ヨセフのその収穫物、ね、それと物々交換されて、ね、いきました。そればかりでなく、ね、その背の高いセパ人だけでなく、本当に、ね、ヨセフのお兄さんたち、ヨセフよりも年長の人たちもともどもこのヨセフのところに集まってきて、ヨセフにひれ伏して、どうか私を奴隷にしてください、お兄さんたちもいましたし、また、全世界の人々も、私たちはあなたの奴隷になります、どうか、ね、畑をあなたに、ね、売りますから、またこのしもべたちのその身柄をあなたにお渡ししますから、どうか穀物でいらっしゃってくださいというまでになっている。こうして全部の全世界の富、全世界の権力がこのヨセフの方に、このエジプトという国に集中するようになったんです。パロ、エジプトの王パロもこういうふうに言ってるんですね。この創世記41章の39節と40節を言いますと、あのパロでさえヨセフの前に、首を差し出すんですね。41章39節と40節では、神がこれらのことをあなたに知らされたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない、あなたは私の家を治めてくれ、私の民は皆あなたの命令に従おう。アーメン。本当にヨセフ若干30歳です、この時。その30歳のヨセフの前にパロがこういうふうに、もうあなた以上に神の霊が宿っておられ、そして悟くて知恵のある者は他にいない、どうか私の家を治めてほしい権限を渡したんです。皆さん その今している仕事、またビジネス、また皆さんの、学級にでも何でもいいです、どうか私を治めてくれ、私があなたの家を、お任せしよう、そういう風に皆さんなりたいですか？
アーメン。
だったらヨセフの模範にならべきなんです。彼ヨセフは本当に奴隷として恨みましたけど、しかし一切恨み事をこぼしませんでした。彼は誠実を養いました。本当に彼は、どこに行ってもどんな時でもいつも神様はというふうに、神様を主語にしていたんですね。いつも神様は主語として話しました。また神様の忌み嫌われることを、その、パロの、ポテファルの妻から言い寄られた時、どうして神様の御前に私はそういう罪を犯すことができましょうか、そういうふうに言って断りました。他の人はみんな神なんか知りません、あるいは神様を軽んじております。日曜日だけは神様、神様言っても月火水木金土は神様抜きで生活するようなクリスチャンも、まあ、いるんですけども、しかしヨセフは決してそうではありませんでした。いつも神様はっていうふうに 言っていたから、だから神様に愛されたんです。主から見せられた夢、本当に彼がいつもそういうふうに正直に話すから、神様から示されたことを正直に言うから、だから神様は彼の夢をバージョンアップして、彼にさらに多くのものを任せて、そして本当に主から見せられた夢を正直に宣言するから、だから神様は彼を大いに高く上げて用いたんです。本当に時には人から邪険にされるようなこともあります。クリスチャン生活していれば、なんでなんだ、そういうふうに言われる、揶揄されることもありますけれども、しかしそれでも主の御言葉を捨てない、するならば彼様は皆さんを高く上げてくださいます。皆さんどう思うでしょうね、お前神様を信じてるのか、と言ってバカにする天才君と、それでも神様を捨てない、普通の人、さあ神様どちらを愛するでしょうね。天才君の方じゃないですね。神様を愛する人を神様は愛してくださるんです。だから私たちも本当に神様を愛するものとして、歩んでいくべきなんです。でヨセフはその次解き明かした夢、40章の方でですね、ヨセフが牢屋に行った時、解き明かした夢、それもまた、収穫に関するものだったんですね。そこにいて検釈官と、料理長だった人が、パロの前で、何かしでかして、で牢屋に閉じ込められて、でその牢屋にヨセフが行ったんですけども、その検釈官とまた、料理長、夢を見たんですが、でその、検釈官は夢の中で、王様に捧げる杯を、持っておりました。でそれで目の前に、ブドウ、つるが3つ、伸びてきて、でそしてさらにたちまちブドウが実りを実らせたんですね。こういうここにあるブドウみたいな、実りでしょうかね。で実り実ったので、これをすぐですね、このパロに捧げる杯に絞って、でそれで絞ったものをパロに早速差し出しました。そこで夢が覚めたんですね。何か心当たりがあるんですか。
お腹がこうなってて。
で、それで、そういう志を彼がいつも持っていたから、だから、彼が幸せを得たんですね。皆さんも王であられるお方に対していつも捧げる杯を皆さん持っていて、そして収穫が実りに実ったら早速その実りを絞って王なるキリストに差し出す、その志を持っているならば主は皆さんを幸せにしてくださるんですけれども、もう一人料理長はどうだったか。料理長は調理官、彼はですね、王のために調理されたその食べ物のカゴを、頭のに3つ乗せていたんですけども、でそのカゴの中にあらゆる、王である、パロに捧げる、その食べ物が料理されたものが入っていたんですけども、しかしですね、鳥が来てそれをついばんで、しまって、でもそれ、放置していたんですね。そういう志だと、皆さん自身がついばまれるものになってしまいます。この彼、そういう志ですから、本当にこの王であるパロに捧げるものをもう頭の上に、カゴの中に乗せて、もう鳥がもうへっちゃらで飛んできても、それへっちゃらで水番組に任せるような、そういう志だったんですね。皆さんもそういう志やってはなりません。今皆さんは、頭、の中に御言葉を、耳から聞いて頭に心に、蓄える時です。その時に頭の中ですね、あちょっと、今晩の夕食どうしようかなとか、あちょっとアマゾンで見たあの商品いいな、早く礼拝終わらないかな、買いたいな、そういう鳥、礼拝ついばむ鳥、これを放置していたらなりません。皆さんがついばまれてしまうからなってしまうからです。料理長は本当にこの王に捧げるべきものをそういうふうに、邪険にしていたから、だから彼自身も邪険にされてしまいました。私たちもですから、本当に収穫を得たとするならば、皆さんの学校においての収穫、ビジネスにおいての収穫、仕事においての収穫、人付き合いにおいての収穫を得たならば、それすぐに、絞ってイエス様に差し出す、この志をいつも持っておりましょう。するならばこの検釈官のように、 いつでもこの王なる方のそば近くで仕えることができるようになっていくからです。皆さんもその幸いを得ましょう、
はい。
でその後ですね、このパロが見た夢、これもまた、ね、収穫に、まあ、関わる、ね、ものでした。本当にこれから、ね、後、ね、彼そのパロの見た夢の意味は、ね、これから世界において7年間の大収穫の年が来る、けれどもその後さらに7年間非常に厳しい、ね、大飢饉の7年間が来る、そういう意味がありました。ヨセフは本当に神様のなさろうとするその謎、それから神様の示された数字、これを解き明かしました。そして彼はうまくこの7年間を対処する術、生き延びる術のみならず、彼がですね本当にエジプトを世界一の大国にのし上がるその術、この7年間の飢饉をも利用してこのエジプトを世界一にのし上がらせるその術までもしっかりとアドバイスしたんですね。でそのアドバイスにびっくりしたパロとそれからその周りの精神たち、彼の心にかなったと書いてあります。そして本当にこれ以上神の霊が宿った人はこのエジプトにはいない、ということで神様があなたにそれを知らされたのであるならば、あなたのような人は立ち会う人は他にいない、どうかあなたがこの私の家をエジプトを恐れてくれ、言うまでになったんですね。本当に私もヨセフの模範に習うべきです。ヨセフのように本当にいつも神様のことを証しして、そして日々誠実と養って、そして主から示されたことを正直に伝えているならば、主はもっともっとその人に任せるんですね。もっとその人にバージョンアップした夢を見させてくださって、そしてその人にさらに、ね、あらゆる秘密を解き明かす知恵と啓示の霊をくださるんです。皆さんもそれ欲しいと思わないでしょうか。本当に皆さん人間付き合いにおいて、どうして自分にいつも人から嫌われるのかな、人にどうして分かってもらえないのかな、それは人の心の秘密を解き明かしができないからです。知恵と啓示の霊が与えられ、そして本当に人の心の中が分かる霊が与えられたならば、そうしたことにおけるつまずきがなくなります。皆さんはどうかその知恵と啓示の霊を求めてください。そして主から示されるんです。これから起こるべきこと、これからあなたがなすべきこと、これを主がさらに示される、ですけども、そればかりではないんですね。来たるべき患難の時代があります。これからのうち本当に、今コロナ日本では収束を、に向かいつつあるんですけども、本当にもろもろの患難の時代をどううまく乗り越えていくべきかというその知恵が示される、方法が示されるんです。でもっと主に対して誠実を養っている人はそれ以上のことが示されるんですね。誰もが痩せ衰えていくような困難の時代の中にいて、逆に他の人々を出し抜いてもうダントツトップになる、そういう知恵が与えられるんです。困難と言われている時代、もう人々は嫌だなって思うような時代、その時代が逆に皆さんにとってもうどんどんどんどん栄えていく時代になるんですね。その知恵が与えられるんです。皆さんもヨセフの模範に習うべきです。そればかりではなく、世の中の王たちが、世の中のトップたち、業界トップたち、支配者たち、クラスのトップたちが周りに来て、どうか私を支配してください、そういうふうに言う側になるんですね。ヨセフそういうふうになりましたね。いつも宣言しているイザヤ45章14節、そうですね、あなたのところにやってきてあなたのものとなる、彼らは草につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている、神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。で皆さんも宣言し信じて宣言しているならば、その言葉通りになるんです。そして本当に、ヨセフ大いなる収穫の時期においては、本当にもう誰も彼もが吐いて捨てているような収穫物をもう本当に一つも漏らさずひたすら溜め込んでいきました。溜め込むべき時期というものがあります。世の中の人がたとえこんなの何の価値もないと言って捨てたとしても、それでも神様から示されたものは溜めていくべきなんです。他の人たちから見れば愚かに見えるでしょう、けれども愚かなのは神様の言葉を途中から投げ出して 他のみんながあれやってるから私もあれやろうって、こういう風になってはなりません。むしろ神様から示されたこと、これをしっかりとホールディングして保ち続けていきましょう。そしてヨセフ、その後の大飢饉の7年間になった時に、ね、もう食物の価値がもう大暴騰したんですね。それまで、ね、二束三文だった穀物がもう一粒、ね、いくらの値段で取引されるようになって、その時ヨセフが溜め込んでいた収穫物、これが大いに、ね、儲けの道具になったんですね。そして世の中の人々はもう喉から手が出るほど本当に食べ物が欲しい、ね、ということで、もうどんな高価なものでも持ってきて、そしてヨセフの持っている食物と交換しました。こうしてヨセフは世界中の富をかき集めました。この知恵が与えられたのはヨセフの IQ が高いからとかそういう意味ではありません。神様が示してくださって、そしてその神様が示してくださったことに対処したから、だから、そのようになったんです。そしてヨセフはその蓄えた富、ね、エジプトのその産物、これをどのように用いたか、これ彼自身だけが豪邸を建てて、ね、豪舎に暮らしたとかそういうことではないんですね。彼はその富を用いて、このイスラエルがその当時70名しかいなかったイスラエル民族、70人だけの、まあ、大家族だったんですけど、それがですね、その後400年間で、ね、男子だけの60万以上の国家に成長させる、その土台作り、そのシステム作りをゴシェンの地というところによって構築したんです。皆さんもそれを今現在構築する番です。皆さんもヨセフの模範に習って、そして本当にこの地に住み誠実を養って、またいつでも神様の言葉、これを蓄えて、今御言葉を蓄えるべき時です。蓄えて、そしていよいよ世界が困難に陥った時に皆さんが力を発揮する番です。世界が困難になった時が逆に皆さんがのし上がるチャンスになるんです。皆さんが今しっかりと御言葉を蓄えているならば、大いなる収穫の時が来るんです。今は種をまく時期です。本当に今天聖エクレシアは、ね、現在ヨセフとなって、本当にこの御言葉が息吹かれた栄光の実際教育をするためのシステム作りを、ね、目指しております。私はですから、本当にこの主が見させてくださった夢、これをしっかりと握りしめましょう。日々宣言しましょう。そしてヨセフに習って誠実を養って、本当にこの巻いている種、誠実において巻く種、宣言において巻く種、これがやがて実りに実って、本当にやがては一人一人のそれぞれの仕事が、またミニストリーが本当に豊かに祝福されて、収穫、皆さんが収穫したもの、そこに周りに他の人たちの収穫物が集まってひれ伏して、どうか私をしもべにしてください。そのようにこの地上において栄光のリーダーになっていく皆さんであり、栄光のヨセフ、現代版ヨセフになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。それでは今いただきました御言葉は、それぞれが思いつつそれぞれの祈りを主にお捧げする時をしばし持ちたいと思います。 あなたを地の諸々の国民の上に立てられるであろう。もしあなたがあなたの神主の声に聞き従うならば、この諸々の祝福はあなたに望み、あなたに及ぶであろう。あなたは町の中でも祝福され、畑でも祝福されるであろう。それで主は言われる。エジプトのロークの実とエチオピアの商品、見たけの高いセバ人たちがあなたのところに渡ってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖に縛られつつあなたの後ろを歩み、進んであなたにひれ伏し嘆願して言う。神は確かにあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく、他の神々は無に等しい。アメン。主よ、本当に今日私たちもヨセフのようになるこの秘訣を与えてくださり、また望みを示してくださったことを感謝します。私たちはますます御言葉を宣言し、御言葉を今蓄え、一つも漏らすことなく、本当にやがて来るべき困難の日に備え、そしてその困難の日においては大いに大いに地上において高められたものとなり、人々に救いをもたらすものとなり、多くの人々が本当に愛がないと言って乾き喘いでいる背中において本当にあなたの愛を豊かにふんだんに届ける私たちとなりますように、また若者たちでありますように。主よ、本当に今若者たちがコロナやまた諸々のことによって心しなやかで背中において本当にこの栄光の若者たちは豊かに祝福と将来希望を携えて、そして大いに次世代を富ませるもの、また救いを届けるもの、またこの日本において世界においてリードするものである一人一人でありますように、またそのような栄光の子育てをする私たちエクレシアでありますように。今主は本当にそのような学校を建て、幼稚園を建て、主は本当にそのような働きをしております。どうかその働きをしている一人一人を祝福し、大いに栄光の実りを実らせてください。そしてヨセフのごとく、本当にご神の地にそのシステムを構築したごとく、私たちも今この時代そのシステムを構築できますように、あなたが祝福し助け導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美の308番を賛美して、この後に捧げ物を鑑賞したいと思います。308番です。
Thank you.
祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、本当にあなたの御前に捧げし、一人一人がここにおります。一人一人があなたへの捧げ物です。ここにある果物たちのように本当に一人一人各々それぞれの色合いがあり味わいがあり、またそれぞれの本当に健康に働くその諸々があるように、主よ、本当に一人一人が今この社会において働くそのそれぞれの本当に役割、それが違います。しかし主よ、あなたが本当にこの一人一人を味わい深く、また本当に大いに世の中にあなたを伝え、また世の中に命を届け、救いを届ける、その働きをするしていく一人一人でありますように、あなたが豊かに祝福してください。主よ、どうか一人一人のそれぞれのこれから始まる1週間の仕事、また学び、またそれぞれの働き、あなたが豊かに祝福の雨を降り注がせてください。豊かな実りを実らせてください。そして本当にその一つ一つの実りが世の中の人々を潤わせ、世の中の人々が本当にその周りに来てあなたがいてくれてよかったと、そして本当にあなたが私たちの代わりに治めてほしいというようになるまでになりますように。なぜならイエス様、あなたが本当に私に望んでおられることは産んで増えて地に満ちていくこと、地を支配し治めること、そして本当に世の中今支配権が悪い者たちによって支配されており、本当に多くの人々がうめきにうめいており、将来に希望が持てず、地上でこの国においては年間3万人もの自殺をする人たちがおります。地上、本当に私たちクリスチャンがまたあなたの希望を持った人々が支配権を奪還して、そして本当にこの地上に救いをもたらしていくことができますように。ヨセフが穀物を蓄えて多くの人々が飢え死にしないように救ったごとく、一人一人が多くの人々を救うことに用いられる一人一人でありますように、どうかあなたが祝福してください。どうか一人一人家庭家庭が本当に祝福と喜びで満ち溢れますように。どうか主よ、若者たちが本当に栄光の伴侶と出会い、そして本当にイエス様を信じる栄光のクリスチャンホームを築き、栄光の主よ御言葉教育をする子育てによってますます栄光の次世代を築き上げていく一人一人でありますように。また今私たち大人たちはしっかりとそのような土台作りをこの時代成していくことができますように、一人一人が成しているその手の技を豊かに祝福してください。今日いただきましたこれの恵みの技言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り558番を賛美してこの日の祝祷をいたします。ように、主が御顔をあなたに照らし
あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。